それでは本日の聖書の箇所、ヨハネの福音書18章1節から11節。ヨハネの福音書18章1節から11節。それではお読みいたします。これらのことを話してからイエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた。そこには園があり、イエスと弟子たちは中に入られた。一方、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスが弟子たちとたびたびそこに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやバリサイ人たちから送られた下役たちを連れ、明かりと松明と武器を持ってそこにやってきた。イエスはご自分に起ころうとしていることをすべて知っておられたので、進み出て誰を探しているのかと彼らに言われた。彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、私がそれだと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らに、私がそれだと言われたとき、彼らは後ずさりし地に倒れた。イエスがもう一度誰を探しているのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。私がそれだと言ったではないか。私を探しているのならこの人たちは去らせなさい。これはあなたが くださった者たちのうち私は一人も失わなかった、とイエスが言われた言葉が成就するためであった。シモン・ペテロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。イエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうか。以上の箇所から私がそれだと題して広川先生にメッセージをお願いいたします。
皆様おはようございます。なかなか、梅雨明け宣言、九州北部と山口ありませんでしたけれども、ようやく先週の火曜日に、梅雨明けとなりました。もう連日30度を超すですね、大変厳しい暑さですので、皆様の健康が守られますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りいたします。ご在殿の父なる神様、この地域も梅雨が明け、連日暑い日々が続いております。兄弟姉妹たちの一週間の歩み、あなたが見てのうちに守り支えてくださったことを覚えてありがとうございます。今日また私たちは新しい週の初めの日に共に集い、あなたを礼拝しようとしております。神様、どうぞ私たちの捧げていくこの礼拝を通して、まことの主なる神様に栄光が豊かに表されますように。また兄弟姉妹たち、体の弱さや疲れ、また心の中の悲しみや憂い、痛み、さまざまなところを抱えながら歩んでこられていることと思います。神様が人一人に慰めを与え、励ましを与えてくださって、また等しく霊的に植え替えておりますので、神様の霊によって豊かに満たし、健やかに歩むことができるように助けてください。御言葉を 今日の箇所から共に見てまいろうとしております。人一人に必要な神様からのメッセージが与えられていくように、そして励まされて今週も歩んでいくことができるように助けてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日は先ほどお読みいただいたヨハネの福音書18章1節から11節を見てまいります。エルサレムの市街にあります家の2階座敷で最後の晩餐をし、そしてイエス様は祈られて、イエス様は弟子たちと共に、このエルサレムの東側がギデロンの谷と呼ばれる谷がございます。その谷の反対側、オリーブ山の方角になりますけれども、オリーブ山の方にですね、ゲッセマネ、これは油絞りという意味なんだそうですけれども、かつて、おそらくこのオリーブのですね、実を絞ってこの油をですね、取る作業が行われていた場所だろうと言われていますが、そのゲッセマネの、園に行きました。そこはイエス様たちがこれまでもですね、たびたびこの集まっておられた場所でした。当時ですね、地方からエルサレムに来た人たちはですね、宿に泊まらないで野外で夜よく過ごしたというふうに言われております。ですからイエス様たちが過越の祭りの夜をですね、ゲッセマネの園で過ごすというのは意外なことではありませんでした。イエス様を裏切ろうとしていたイスカリオテのユダもイエス様たちがですね、ゲッセマネの園に集まることをもちろん知っていました。でイエス様はですね、ユダがそのことをよく承知の上でゲッセマネにやってこられました。ですからそれはもう飛んで火にいる夏の虫状態だったということなんですね。でそれでもですね、イエス様は構わないということでやっていらっしゃったわけです。というのはもうその時にはですね、もうイエス様はもう十字架の道にですね向かって進むというもう心の中のですね決断がきちんとできていたからだろうと思われます。マタイ、マルコ、ルカ、この3つのですね福音書にはこのゲッセマネの園でイエス様が何をなさったかを記しております。それは血の汗を流すほどに祈られたというイエス様の姿が描かれています。血の汗を流す、そういう方はここにはいらっしゃらないと思いますけれども、血の汗を流すほどの祈りっていうのはどういう祈りなんでしょうか。この時のイエス様の祈りのもう内容は聖書に記されているのではっきり分かっています。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください、しかし私の願いではなく御心がなりますようにという、父なる神様向けての心からの叫びでした。イエス様はご自分の願い、もしできるならば全ての人々の罪をですね贖うために私がですね十字架にかかって死んでいくという私に与えられている杯をですね、これやめんしようというふうに取り去っていただけないでしょうかね。でもあなたの御心の通りにしてください、最後はですね、おイエス様、もう天の父なる神様にどうなさるか、それはもうおいだれしますという祈りでした。しかもこれがですね数時間にわたって祈られたということのようです。はっきり聖書には 時間のことを明確に書いてあるわけではありませんけれども、どうもですねこの成り行きの状況からすると数時間はそのことのためにもう必死になってイエス様が祈っておられたことがわかります。そしてそこへイスカリオテのユダは、今日の聖書の箇所をですねご覧いただきますとですね、3節、それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ人たちから送られた下役たちを連れ、明かりと松明と武器を持ってそこにやってきたと書かれています。一帯という表現は、これはもうローマ兵の軍隊のですね、もうこれもルールと言いましょうか、でそれで人数が分かっているんです。600人なんです。すなわちローマ兵600人です。まあこれはいやいや多分ですね、仕方がないから行かざるを得ないということでおそらく来た人たちだろうと思います。そして、このいわゆるユダヤ人の指導者たちからですね送られてきた、まあ、いわゆる私的なガードマンというんでしょうかね、この傭兵というんでしょうかね、まあ、そういう人たちを連れてきましたから大変な人数なんです。イエス様を捕らえるためにですね、一体のローマ兵の武装した兵士たちなんです。プラス、まあ、こう民間のですねガードマンっぽい感じの人たちがですねそれもついてくる。もうこれはですね驚きの一言だろうと思いますね。彼らはですね暗闇の中でもう決してですよイエス様だけは取り逃がしてはならない。ですから明かりのランプと、そしてこの、まあ、木の先にですね何かこう油を塗ったこの布を巻いたですね松明です。これを持って、そして仮にですよこの時弟子たちがですね武器を持って立ち向かうなんていうことがあるとですね、もうこれはまずいですので武器を持参するんです。たった一人のですねイエス様を捕まえるのにもう用意周到、絶対に失敗は許されないという万全の体制でやってきました。しかしながらもう捕らえられるという覚悟のできているイエス様はですね、もう大勢のですね弟子たちのに対してもですね決してひるむことなく、もう自らですね、あなた方一体誰を探していらっしゃるんですかと語りかけられていきます。そうすると彼らはですねナザレ人イエスをというわけですね。するとイエス様は威厳に満ちた声と態度で、私がそれだ、まあ短くおっしゃいました。この言葉を聞いたイエス様を捕らえに来た人たちはですね、どうもこの圧倒されたようですね。ですから恐れを感じて後ずさりをして、そしてたまらずですね地に倒れてしまった、まあ、腰が抜けてしまったということなんでしょうね。ですから非常なこの精神的なプレッシャーが捕らえられる側にかかっているということがわかります。そしてもう一度同じやり取りがあります。こういう情景を見ていくとですね、力ずくで、しかもどんな人もでもですね暗闇にこの乗じてですよこそこそ逃げるなんてことは絶対に許さないというですね、そういう体制でとにかくですね力ずくでこのイエス様を捕らえて十字架に追いやろうとしているのは、確かにユダヤ人の指導者たちなんです。この一帯をアレンジしたのは全て祭司長パリサイ人たちなんです。でその人たちがですね 主導権を握ろうとしているのがよくわかります。けれどもこの実際のですね、捉えられる場面の状況でですね、主導権を握っておられて事を進めていらっしゃるのはどうもこの指導者たちじゃなくてイエス様でいらっしゃるということがわかります。続けてイエス様はですね、私がそれだと言ったではないか、私を探しているのならこの人たちは去らせなさいと彼らに言われました。すなわち私を捕まえたいんでしょ、じゃあ私だけ捕まえなさい、で周りにもね、この弟子たち彼らは去らせなさいというふうにおっしゃったわけです。そして続けてですね、これはあなたがくださった者たちのうち私は一人も失わなかったとイエス様が言われた言葉が成就するためであったとあります。この福音書を書いたヨハネのこれは言葉になります。イエス様が最後の晩餐で席で語られた言葉なんです。私がこのあなたがくださったうんぬんというですね、この言葉はすなわち最後の晩餐の席でですね、天の父なる神様から私に委ねられたこの弟子たちを一人も私は失わなかったという語られたイエス様の言葉がですね、実現するためであったというふうにヨハネは記しています。さてこの多くの兵士に囲まれた弟子たち、もう逃げることはほぼ不可能ではないかと思われる状況です。弟子たちはですね、イエス様をこの場に一人残して逃げ去っていきました。うまく逃げおせていくことができました。でそれはですね、この弟子たちが育児がないとかですね、卑怯だというふうに見ることもできるんですけども、それはそうではなく、イエス様はあらかじめそうしたかったんです。いや、そうしなきゃいけなかったと思っておられたということです。ですから誰一人逃げおせて捕まえられることはありませんでした。でも逃げおせること自体がですね、置かれている状況からするとほぼ奇跡です。十字架に向かう出来事の一つ一つ、イエス様が主導権を握っておられてことを進めていらっしゃるということがここでも表されています。弟子たちがですね、逃げる直前、イエス様をですね守ろうとしたんでしょうかね。大変この気性の激しいペテロがですね、突然持っていたですねこの剣を取り出しましてですね、そして大祭司のしもべ、そして、名前も分かってるんですね、マルコスっていうですねしもべに切りかかって、そして彼のですねこの右のですね耳たぶをスパーンとですね切り落としてしまいました。すると直ちにイエス様はですね、ペテロに対してですね、剣を鞘に収めなさい、父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうかとペテロをいさめていかれます。実はですね、弟子たちにこの直前剣を用意させたのはイエス様自身なんです。ルカの福音書の22章の中ではですね、イエス様は弟子たちに剣を皆さん持ってますか、持ってない人はね、あなた着てる上着をね売ってね、そしてそのお金で剣をね一振り買いなさいと、そういうふうにイエス様が命じてるんです。弟子たちがですね、これは持ってっとかんと危ないかねなんてね気を利かせて持ってったんじゃないんです。イエス様が言われたから、あ、私たちはね持っていかなきゃいけないということで、弟子たちはですね二振りの剣を用意したんです。 ところがですよ、この場面ペテロがですね、敵の一人にですね傷を負わせるとですね、ちょっと待った、剣を鞘に収めなさいというふうに命じられて、そしてすぐにですね、ルカの福音書ではこのマルコスのですね、この切り落とされた耳を癒してらっしゃるんです。イエス様自身が、イエス様はですね、なぜ剣をね用意させたんですよ。ところがそのイエス様の命令に従って用意した剣でですね、敵に立ち向かっていくと、いや、その剣収めなさいと命じられた。もう矛盾しているように私たちには思います。なぜなんでしょうか。それは弟子たちが目の前にある極めて危険な状態、あるいは大問題です。それに対してですね、自分たちは剣を持ってるんです。で、その剣をですね用いることができるとしてもですよ、その剣で人を傷つけたり殺してはならないということを学ぶためだったのではないでしょうか。私たちもですね、さまざまな問題や危機的な状況に直面することがあります。大きな課題にぶつかりですね、もう自分の力では手に余る、どうして私にこんなことをねやれって言われるんですか、私にはできません、まあ、そういう出来事に遭遇することもあります。あるいはですね、このペテロが持っていた剣にですね象徴される武器、当然相手を傷つけるという武器、あるいは武器ではなくても脅す、あるいは力ずくで無理やり従わせる、まあ、そういうふうな対応の仕方をしたくなったり、あるいは言葉によって威嚇する、あるいは暴力によって相手に対応したくなるということもあると思います。けれども全ての出来事、たとえ理不尽だと思えるような出来事や身の危険を感じるようなことがあっても、全てのことというのはイエス様の御手のうちにあり、主イエスキリストが主導権を握ってことを進めておられるということです。私たちの目には見えないかもしれません。しかし確かに物事の主導権というのはイエス・キリストが握っておられます。そのことを私たちが分かる、理解できるというのは、私たちの主イエス・キリストに対する信仰です。信仰によって私たちはそのことを理解し受け止めていくことができます。私自身もですね、八方塞がりでどのようにしたらよいのか、これからどの方向へ進めばよいのか分からなくなってしまうことがあります。しかし全ての出来事っていうのは全能の神主の御手のうちにあり、目に見えるところはどのようだであったとしても、出来事を主導権を持って導いておられるのはイエス様です。そして最善のことをなして必ず 私たちに将来と希望を与えてくださると信じて歩んでいきたいと、そのように願っています。共に歩んでくださっているイエス様に信頼して、そして従って歩んでまいりたいと思います。今週も暑い日々が続いてまいります。健康が守られ、働きや歩みが祝福されますようにお祈りをいたします。お祈りいたします。ご在天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちは日ごとにさまざまな出来事に出会います。小さなこともありますけれども、大きな課題に直面して立ち往生してしまったり、途方に暮れてしまうこともあります。そしてまるで敵が、敵対する人たちが全ての状況をコントロールし、全てを意のままに動かすことができるように思えてしまう時もあります。しかしイエス様はどのような状況であったとしても全てを知っておられ、御手のうちに握っておられ、主導権を持って私たちを確かに希望と、そして将来へ向けて導いてくださっていると信じて歩んでいくことができるように、私たち一人一人を励まし、助け導いてください。今週も暑い日々が続きます。一人一人の兄弟姉妹たちの健康を支えてくださり、それぞれの担っておられる働きや歩みが祝福を受けていくように導いてください。病を抱えている方々を顧みて癒し、健やかにしてください。試練の中で苦闘していらっしゃる方々を慰め励まし、お支えくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。